刑事訴訟法第6問問題、2022年7月30日土曜日、警察官 A は覚醒剤の密売人と目される甲を覚醒剤譲渡の被疑者として通常逮捕し、その際、甲が持っていた携帯電話をそのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で A が無令状で甲の携帯電話を操作して、そのメモリーの内容を精査したところ、同携帯電話のメモリー内に覚醒剤の仕入れ先と思われる人物からの受信、電子メールが保存されており、同メールに翌日の某所における覚醒剤密売の約束と思われる記載があった。そこで A が同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ、オツが近づいてきたので A はオツに対してこう名乗った上で、約束のものは持ってきてくれましたかと言った。するとオツは A をこうと誤認して覚醒剤を差し出したので、A はオツを覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕した。以上の A の行為は適法か。旧司法試験平成17年第1問、回答。第1問、携帯電話の差し押さえ行為の適法性。縦1、警察官 A は甲の逮捕後199条1項無令状で携帯電話を差し押さえている。これは逮捕に伴う差し押さえ202条1項2号同条3項を根拠とするものと思われる。そして本問では通常逮捕直後に場所を移動することなく捜索差し押さえを行っていることから、逮捕する場合逮捕の現場という要件は満たす。また当該携帯電話には被疑事実に関連する証拠が存在する可能性があるから必要性の要件も満たす。縦に、最も携帯電話について被疑事実との関連性を確認することなく差し押さえている点の適法性には問題がある。逮捕に伴って無令状で捜索差し押さえが強要されるのは、逮捕時の逮捕者の安全確保や証拠破壊の防止等に加え、逮捕の現場には証拠存在の蓋然性が認められるから証拠確保のために令状過ぎの合理的な例外として認められるためである。よって差し押さえの対象となるのは、被疑事実との関連性が認められる物件に限られる。202条1項本文以下、同条項は省略。99条1項参照。したがって、被疑事実との関連性を確認することなく差し押さえを行うことができないのが原則である。縦3、しかし電子機器の場合、直接的な可視性、可読性がなく内容確認が困難な上、簡易な操作や物理的衝撃で容易に在所を隠滅が可能であるという特殊性を考慮する必要がある。よって、当該電子機器の中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められ、そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは、情報を損壊される危険がある場合には、ひとまず当該電子機器全体に被疑事実関連性を認め、内容を確認することなく差し押さえることも許されると解する。本文についてこれを見るに、甲は覚醒剤の密売人として疑われ、甲の携帯電話には顧客や仕入れ先の電話番号が登録されている蓋然性が高い。また、携帯電話のメモリーを現場で確認していたのでは、とっさに当該携帯電話を奪われ、破棄されるなど証拠隠滅行為が行われる危険性も否定できない。したがって上記差し押さえは被疑事実との関連性を具体的に確認することなくなされていても関連性あるものとして適法である。縦音以上より携帯電話の差し押さえ行為は適法である。第2、携帯電話のメモリーの内容を精査した行為の適法性。縦1、この行為の客観的性質を見れば、当該物について強制的に内容を五感の作用によって感知する処分である。よって検証に当たるとして別途検証令状218条1項が必要であり、令状なくしてかかる行為を行ったことは違法であるとも思える。しかし、上記のように被疑事実の関連性を確認することなく差し押さえを行った場合には、速やかにこれを確認し認められない場合には速やかに還付するという手続きを取るべきである。123条1項。そこで差し押さえの目的を達するために合理的に必要な範囲においては、押収物についての必要な処分111条2項として上記行為をなし得ると解する。携帯電話のメモリを精査する行為は、電子的記録の現状を保存するために必要であるし、新たな法益侵害を伴うものでもないから、押収の目的を達するために合理的に必要な範囲にとどまっているといえ、必要な処分として行うことができ適法である。縦に以上より、携帯電話のメモリをの内容を精査した行為は適法である。第3、オツを逮捕した行為の適法性。縦1、オツは甲を、A を甲と話し、覚醒剤と差し出したところ、覚醒剤所持罪の容疑で現行犯逮捕されている。オツは現に罪を行った者に212条1項と言えるから、現行犯逮捕の要件は満たしている。しかし、A は約束のものは持ってきてくれましたかと告げて、オツを誤信させ、覚醒剤を譲渡させている。この、 捜査手法は国家が犯罪を喪失したとの側面を有し、いわゆるおとり捜査にあたると言える仮にこのようなおとり捜査が違法であれば、それに引き続く現行犯逮捕の適法性に影響が生じる。そこでこのような捜査手法は違法にならないか検討する。縦に、まず、おとり捜査が強制の処分197条1個正し書きに該当し、明文規定なくして行うことができないのではないかと問題となるも否定すべきである。強制の処分とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加える行為を指すと解されるところ、おとり捜査は写実的ではあるものの、犯人が自分自身の意思で行動しており、少なくとも意思の制圧は認められないからである。縦さん、最もおとり捜査は強制の処分ではないとはいえ、当該犯罪の法撃侵害発生の危険性を弱気する危険性の高い任意捜査であるから、必要性、緊急性などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる範囲内でのみ、供与されるに過ぎないと解する197条1項本文。なお、判例には、1、対象が直接の被害者がいない薬物犯罪等であること、2、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難であること、3、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われるものを対象に行うことという要件のもとにおとり捜査を許容したものがあるが、あくまでも事例判断であり、従属性が不明な本件ではこの基準を用いるべきではない。本文では、捜査の対象となる犯罪が薬物犯罪であるところ、これは社会の秩序を満たすものであるにもかかわらず、未公正があるため検挙が難しい。また、オツが覚醒剤の仕入れ先と思われることからすれば、組織や売人の情報を得られる可能性が高い。よって、本文では特におとり捜査の必要性は高いと考えられる。そして、公の約束した覚醒剤密売について、今、おとり捜査をして、オツを検挙しなければ別の機会に揺らざるを得なくなってしまうので、おとり捜査を行う緊急性も認められると言える。一方で、本文では、公が予定していた機会の取引の機会を利用したに過ぎない点で、機会を提供したに過ぎないと言え、上記のような必要性、緊急性などを考慮すると具体的状況の下で相当であると考える。したがって、本文におけるおとり捜査は適法である。縦4、以上より、オツを逮捕した行為は適法である。以上。